聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第5章33節から39節まで。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食をさせることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。以上です。一年ぶりに敬愛する信仰教会の皆様と共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝をしています。今朝は今朗読いたしましたルカによる福音書5章33節以下の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。33節の冒頭に人々はイエスに言ったとありますが、人々とはファリサイ派律法学者を指しています。ファリサイ派律法学者はその時代にあって本当に真面目に信仰を貫いて生きようとしていた人々です。神の律法を真剣に学び、そしてそれを具体的生活に当てはめようとしていました。そしてそのことを通して自分たちの清さを守ろうとしました。律法を守らない人たちと区別をして、また分離をして神の人らしく生きようとしたのです。その彼らにとって、つまずきになりましたのが、主イエスとその弟子たちが罪人たちと一緒に宴会の席についていたということでした。今日お読みした箇所の直前の29節以下にそのことが記されています。ファリサイ派は神の律法を守らない者たちを罪人と呼んで彼らから遠ざかろうとしていました。徴税人が代表的な罪人であったということができます。そのような者たちの仲間になること、共に宴会の席に着くこと、これはファリサイ派にとっては自らを汚す行為以外の何者でもありません。ですから彼らはつぶやいたのです。30節にあるように、神の律法を教える人たちがなぜこういう罪人たちと共に食事をするのかとつぶやきました。それに対してシュエスは32節で、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであると言われました。正しい人、自らを正しいとするものではなく、罪を自覚する人こそ招かれる人です。シュエスは罪人を遠ざけるお方ではなく、近づいていかれるお方です。そして罪を悔い改めて救いに導こうとしておられるのです。このシュエスの言葉をファリサイ派律法学者がどのように受け止めたのかということは分かりません。この言葉に反応していません。むしろ彼らは 彼らがつまずきを覚えていたもう一つのことをここで持ち出しました。それが断食のことであります。主イエスはここで弟子となったレビが催しました盛大な宴会に出席しておられました。レビは金持ちでしたから本当に盛大な宴会であったのだと思われます。そしてそれがファリサイ派律法学者の大きなつまずきとなりました。なぜなら彼らは信仰者として断食を重視しており、そのような宴会はその精神に反すると感じたからです。ユダヤ教は断食を重んじていました。断食は祈りや施しと並んで三つの良い技の一つとされていました。旧約聖書の中にもしばしば宗教的理由で断食をしている場面というものが描かれています。断食がなされる理由は様々です。祈りに集中するため、罪の告白のため、喪に服するため、敗戦を悲しむため、悔い改めを示すためなどでした。しかし神の律法で断食が命じられていたのは年に一度だけでした。レビ記の16章に記されている年に一度の食材日には国中が断食をするようにと定められています。律法の規定としてはそれだけでした。しかし後に他の日も断食の日として加えられていきます。エルサレムの破壊とバビロン捕囚、これを覚えるために年4回の断食が定められました。4月、5月、7月、10月の断食です。さらに旧約と新約の間の中間時代に個人の敬虔な態度を示す、態度を表すものとして断食が盛んに行われるようになりました。バビロン捕囚以降、ユダヤ教の中でこの信仰の行為としての断食というものがより強調されるようになったのです。そして主イエスの時代のファリサイ派は週に2日断食していました。月曜日と木曜日です。それは律法に規定があったわけではありませんが、あたかも神の戒めのごとくに厳しく断食が守られていました。それゆえ断食をせずに食べたり飲んだりしているものはもうこれは不貞な不敬虔な輩以外の何者でもない、そのように見なされていたのです。そのようなファリサイ派がレビの宴会に出席しておられた主イエスにつまずきを覚えました。そこで彼らは主イエスに言ったのです。33節ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。洗礼者ヨハネの弟子たちは断食の習慣を採用していました。彼らは基本的に禁欲主義的ですから、断食するということは自然なことです。しかしそのヨハネから洗礼を受けられた主イエス、またその弟子たちは断食の習慣を持っていなかったようです。新約聖書を見ますと、主イエスは洗礼を受けられた後40日間断食をされました。しかしそれ以降は定期的な断食をされていた様子はありません。少なくともファリサイ派のような断食はしていませんでした。で、それがファリサイ派には気に入らなかったのです。神様に対する敬虔な思いは断食によって表されるべきだというのが彼らの確信でした。しかし主イエスと弟子たちは断食をしていない、それが問題だと感じたのです。これに対して主イエスは答えられました。 34節35節、花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。主イエスはここで断食が良いか悪いかということには答えておられません。主イエスは当時のユダヤ教が非常に強調していた断食をですね、単純に退けたり、あるいは否定したりはしておられません。むしろ三条の説教からも明らかのように、主イエスは断食を敬虔な行為として認めておられました。また使徒言行録に見られるように、初代教会は断食の習慣を持っていました。アンティオキア教会はパウロとバルナバを宣教活動に送り出す際、断食して祈りました。またパウロは教会の長老を任命するときも断食して祈ったと記されています。このように主イエスも、また人たちも信仰の行為として断食を大切なものと考えていました。それゆえキリスト教会も長い間断食の習慣を持ち続けてきたのです。ですから主イエスはここで断食を古いものとして退けておられるのではありません。主イエスがここで述べておられるのは、なぜ今ご自分の弟子たちが断食をしないのかというその理由です。主イエスはそれを例えを用いて語られました。婚礼の例えです。この例えにおける花婿が主イエスを、そして婚礼の客が主の弟子たちを指しています。当時のイスラエルの結婚式は一週間にわたって行われたそうです。婚礼というのは人生で最大の喜びの時でした。そしてその時は断食はされませんでした。婚礼の客が断食をするということはありえません。ファリサイ派でさえそれは認めていました。で、主イエスは今がその時だと言われます。主イエスが共におられる時は婚礼の時、喜びの時なのです。ですから婚礼の客である弟子たちに断食の必要はないのです。断食は他の機会ならば適切かもしれませんが、今は適切ではありません。今は祝いを優先すべきだと主は言われるのです。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになると主は言われました。この花婿が奪い取られる時、それはまさに主の十字架の死を意味しています。そして婚礼の祝いは中断される。そしてその時には、取り残された弟子たちは悲しみの中で断食するようになるのです。断食そのものが問題の中心ではありません。ファリサイ派は断食それ自体を戒めとして重視していました。戒めとしてそれを守ること、外形的にそれを守ること、それ自体が重要でした。しかし主イエスは断食それ自体が重要ではなく、主イエスとの関係が重要であるということを明らかにしておられます。主が共におられる時が祝宴であり喜びの時なのです。そして主から離れている時が悲しみの時なのです。主イエスが一体どういうお方であられるかを知ること、そしてその方と共にいることを喜びとし、主から離れていることを悲しみとする。そのようなイエス様との関係が重要なのです。 外形的に断食しているか否かが問題ではありません。外形をひたすら問題にしたのがファリサイ派律法学者でした。しかしその姿勢はシュエスによっていずれ厳しく裁かれます。問題はシュエスとの内的な関係、人格的な関係なのです。私たちは何を喜びとし、何を悲しみとして生きているのでしょうか。花婿であるシュエスが共におられること、それを本当に喜んでいるのか。シュエスから離れてしまっていることを本当に悲しんでいるのか。私たちの喜びや悲しみというものは一体何によって規定されているのでしょうか。シュエスとの関係によって喜びがあり、あるいは悲しみがあるというふうに言えるのでしょうか。外なる行為、外形が第一の問題ではありません。主イエス・キリストとの関係、人格的な関係が決定的に重要なのです。その意味で言えばですね、礼拝に出席するというその外形が最も重要ではありません。ここで主イエス・キリストと人格的に交わっているか、そして主の臨在を本当に喜んでいるか、共にいてくださる主イエスを喜びとしているか、それが大切なのです。イエス様との交わりが大切です。交わりがないことが最大の悲しみです。そして主との生きた交わりが最大の喜びなのです。その婚礼の喜びに、私たちは主日ごとに招かれているのです。主イエスはさらに二つの例えを語られました。第一の例えが、古い服と新しい服と古い服の例えです。36節。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って、古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば、新しい服も破れるし、古い服から取った継ぎ切れも、新しい服から取った継ぎ切れも、古いものには合わないだろう。新しい服が意味しているのは、シュエスによる新しい秩序、新しい精神です。そして古い服が意味しているのが、ユダヤ教の古い秩序、古い精神だと言えます。ここで強調されているのは、その新しいものと古いものとのコントラスト、対比です。新しい服から布切れを取って、古い服に継ぎを当てれば、新しい服は一部を切り取られてしまうわけですから、ダメになり、古い服もその布切れが調和しないために、やはりダメになります。そんなことをすれば、両方ともダメになる。これは本当に不合理なことです。そのように古いものと新しいものの間には、調和、調停はないのです。新しいものは本質的に古いものとは異なっています。イエス・キリストによる新しい秩序、新しい精神とユダヤ教の古い秩序、古い精神は大きく異なっている。それを都合よく調停することはできないのです。もちろんイエス・キリストの宣教は旧約聖書の預言の成就です。その意味ではまさに旧約聖書の伝統に立脚していると言えます。その意味での調和、また一致はあります。しかしその古い伝統に押し込められてしまうような新しさではない。イエス・キリストの宣教の内容は、古いものに継ぎを当てるために用いられる程度の 新しさではないのです。イエス・キリストの出来事は古いものにとって変わる新しさです。古いものを駆逐する新しさです。古いものの一部を補う程度のものではありません。古いものと深い関係はあるけれども、それにとって変わるだけの新しさです。そしてつまりそれ自身が全体としての一貫性を持っているような、統一性を持っているような新しさなのです。このことは私たちがイエス・キリストをどのように受け入れているか、どのように受け入れるかということに明快な示唆を与えます。私たちはイエス・キリストを受け入れる際、古い自分の精神、古い自分の生き方を一部補うような形で受け入れるのではいけないということです。自分の考え方、自分の生き方というものが中心にあってですね、その賭けをイエス・キリストという新しい服の一部を切り取ってあてがおうとする、そういうキリストの受け入れ方はできないということです。そういうことをすれば両方ダメになる。古い服に新しい服の継ぎ当ては似合いません。新しい服は一部を切り取ってしまえば服としてはもうダメになります。両方ダメになる。新しいものも生かされず、古いものもプラスにはならない。新しい服を生かす道は、古い服を脱いで新しい服を着ることしかありません。イエス・キリストを受け入れるというのはそういうことなのです。イエス・キリストという服の一部をですね、自分の都合に合わせて切り取って用いようとしても決してうまくはいきません。それは無駄なことです。古い服を脱いで新しいイエス・キリストの服を着る、それがキリストを受け入れる唯一の方法なのです。新しいものは新しいものとしての一貫性を要求します。それは教会にも当てはまることです。例えばこの世を見渡してですね、これは良いのではないかといろいろなものを切り取ってきて継ぎ当てをしてもあまりうまくはいかないのです。いろいろなものを継ぎ当てることで教会を活性化する、教会を改革するということはできません。新しいものは新しいものとしての一貫性を要求するのです。新しいものであるイエス・キリストを中心に、中心から考えることが大切です。それしか実は本当の力にはならないのです。もう一つの例えがブドウ酒の例えです。37節、また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。新しいブドウ酒がイエス・キリストによる新しい秩序、新しい精神を意味しています。それをどう受け入れるか、それが皮袋によって例えられています。新しいブドウ酒は発酵するとガスを発生するそうです。そして皮袋を引き伸ばそうとします。古い皮袋というのはもう柔軟性がありませんから、新しいブドウ酒がその皮袋を引き伸ばそうとするともうそれは破れてしまう。皮袋もダメになり、新しいブドウ酒も流れ出て 無駄になります。それゆえ古い皮袋に新しいブドウ酒を入れれば、ブドウ酒も皮袋も両方とも台無しになる。だからそういうことはしない、それはパレスチナの農民の常識であったようです。イエス・キリストの福音は新しいブドウ酒です。その新しいブドウ酒を古い皮袋で受けることはできません。古い皮袋とは直接的にはユダヤ教の古い考えというものを指しています。古い秩序、古い精神です。そういう古い皮袋が新しいブドウ酒を受け入れることはできません。新しいブドウ酒であるイエス・キリストの福音を受け入れるためには、新しい心、新しい判断、新しい見方が必要です。古い皮袋のままでそれを受け入れることはできません。それまでの自分の生き方、それまでの自分の考え、それに固執したままで新しいブドウ酒を受け入れようとすれば、両方ダメになってしまう。古い皮袋には柔軟性がありません。柔らかさがありません。自分の側に変わる余地がありません。それではイエス・キリストを受け入れることはできないのです。主イエスは、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならないと言われました。イエス・キリストの福音は新しいブドウ酒なのです。ですから新しい皮袋を必要とします。イエス・キリストの新しさをしっかりと認め、それにふさわしい柔軟な新しい対応が必要なのです。古い皮袋のような硬直した心になれば、イエス・キリストの新しさを押し殺してしまうことになります。イエス・キリストの福音に生かされるためには、自分がそれによって変えられていくことを良しとする柔軟さが必要なのです。新しい皮袋のような心の柔軟さが、素直さが、私たちにはいつも求められているのです。最後に39節の御言葉、これはマタイやマルコの並行箇所にはないルカによる福音書独自の御言葉です。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのである。古いブドウ酒を飲む人たちは新しいブドウ酒より古いブドウ酒の方が良質だとしてそれを重んじます。古いブドウ酒を飲む人たちはそれゆえ新しいブドウ酒を正当に評価しないのです。そのことが信仰においても起こっていました。ユダヤ教の中で教育された者がその古いものを捨てて新しい福音を求めるということはなかなか困難でした。古い秩序に馴染んで、それに満足している人は、新しいものを拒むことが多いのです。ユダヤ人たちは本来、救い主メシアを待ち望んでいたはずです。長年待ち望んでいたはずです。しかし、いざ、誠の救い主が来られると、古いものに慣れていた彼らは救い主である主イエスを受け入れませんでした。古いものにとらわれて心の柔軟性を失っていたからです。私たちの信仰やまた信仰生活において継続性また習慣性というものはとても大事です。変わらない形で礼拝を守り続ける、それを継続するということは本当に大切なことです。それによって私たちの信仰は支えられている面があります。けれども、 落とし穴もあるのです。古いものを守っている、継続していることで満足してしまう危険です。そしてそれが少しでも変えられることを望まない。ユダヤ人たちはその落とし穴に陥ってしまいました。古いものを守っていること、そのことそのものが信仰だと思ってしまいました。しかし本当に大切なのは神様との生きた関係です。内的な命です。本来はそれが守られ、それが育つために外形的な礼拝が習慣的に守られたはずです。内的な命、神様との生きた関係が一番重要のはずでした。しかしいつの間にか内的な命よりも外形が大切になった。そして柔軟性を失いました。新しいものを受け入れる余地がなくなった。約束の救い主、命の命であらゆるお方が実際に来られても、それが分からず主を退けて古いものの方が良いというふうに考えたのです。私たちもまた彼らが陥った同じ過ちに陥る危険性があるということを忘れてはなりません。整った変わらない礼拝を習慣的に守る、これは本当に大切なことです。しかしそれはあくまで私たちの内的な命、神様との生ける関係のためにあります。信仰生活にとって一番大切なのはイエス・キリストとの生ける関係、それによって養われる内的な命です。内なる喜びです。それが守られ、それが育まれるために礼拝があると言ってもよい。イエス・キリストの福音は新しい葡萄酒だと言われます。新しい葡萄酒は発酵するものです。内的命にあふれるものです。その生き生きとした命に生きることが私たちの信仰生活なのです。そうした内なる命なしに古いものの方が良いと言って古さに固執するのではいけません。キリストにある命に生かされることが大事です。内なる喜び、内なる命に生かされること、そのことが毎週の礼拝によって守られ、また育まれること、それが大切なのです。この信仰教会の礼拝、また日本キリスト改革派教会の礼拝がそのようなものであることを切に祈り願います。そして一人一人が礼拝の中で柔軟性を失った心の古さから解き放たれて、内なる喜びに満たされるように、私たちは新しい葡萄酒であるイエス・キリストの福音の豊かな命に生かされるように主によって召されているのであります。祈ります。神様、御言葉を感謝をいたします。私たちはいつの間にか自分自身の現在の姿に開き直り、これでよいのだと思い込んで柔軟性を失って、まことの命であるイエス様との関係に生きることができなくなる、そのような内なる弱さを抱えている者たちであるということを覚えます。どうぞ主よ、私たちを憐れんでください。今日御言葉にありましたように、新しい葡萄酒である主イエスキリストを私たちが柔軟性を持った新しい皮袋として受け入れることができますように。そこには本当に豊かな命があります。そして主はその命によって私たちを養おうとしていてくださいます。どうぞ礼拝がそのような豊かなものであることができますように。この地に建てられています信仰教会を祝福してください。そしてこの教会を通してイエス・キリストの命である福音がいよいよ豊かに述べ伝えられていくことができますように、この教会に連なる方々一人一人とそのご家族の上に主の祝福を注いでください。 イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。